gonna make you happy.
We're gonna make you happy.
Sound radio station. FM Lala.
76.8.
Evening program.
Evening program.
Tea Time Line.
2月10日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中の FM768、FM ララティータイムライン4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合俊和です。さあ、今日もですね、ちょっとお天気悪い中お送りしていくんですが、皆さんお昼は何を召し上がられましたでしょうか。まあ、お弁当をね、買って、で、食べるという方もいらっしゃると思うんですが、最近はどこでお弁当を買ってらっしゃいますか。まあ、コンビニとかでもね、本当に美味しいお弁当が、買えるようになりましたけれども、昔ってお弁当もやっぱりお弁当屋さんのお弁当は美味しいんだけど、コンビニはまだまだこう技術がね、こう追いついていなくて、なかなか美味しいのはないっていう中で、よくお弁当屋さんで買ってたなんてことがあったのではないでしょうか。で、僕が子供の頃の話なんですけれども、子供の頃ね、ベントマンの鶏の唐揚げ弁当が大好きだったんですよ。今ももちろんベントマンあるんですけれどもね、待ってましたベントマンね、頼りにしてますベントマン、品数豊富、ボリュームたっぷり、うまさも抜群、手軽にいつでもね、ベントマンね。まあ、この辺ちょっとなくなっちゃいましたけど、ベントマンの、鶏の唐揚げ弁当が好きで、子供の頃、小学生の頃ですよ。食べてたんですけど、ある時、親と一緒にベントマンに行って、あ、他にもいっぱいあるじゃんってなって、チキン弁当っていうのがあったんですね。で、親がですね、あんたいつも鶏の唐揚げ好きで食べとるで、チキン弁当もきっと好きになるんじゃないのって言ってきたんですね。で、僕もそうだね、鶏の唐揚げ弁当が好きだから、チキン弁当も鶏とチキン一緒だよね、きっと美味しいよねと思って買ったんですよ。で、もちろん今ならチキン弁当も美味しくいただけるんですけれども、子供の頃はその普段鶏の唐揚げ弁当が大好きで食べていて、今回はチキン弁当にしようということでチキン弁当を買ったわけですよ。違うなって、当たり前ですよね。だってチキン弁当っていうのはチキンをね、焼いてあるわけですからね、揚げるのと焼くのでは調理法が全然違いますから、それはイメージ変わりますよ。だけど子供からすると、え、鶏でしょ、どっちも鶏とチキンでしょって思ってたんで、ああ、思ってたんと違うなと思って、要は僕が小学生の頃の僕っていうのは、その鶏の唐揚げの鶏の方じゃなくて唐揚げの方が好きだったんですね。だからイカリングの唐揚げでも、イカの唐揚げでも、それこそ他のね、何の唐揚げでも唐揚げの方が好きだったということで、ああ、大きなね、勘違いと言いますか、親からしたら良かれと思って、あんたいつも鶏の唐揚げ食っとるで、チキンもきっと好きになるわってこう勧めてきたんですけど、そこにちょっとこう食い違いがあったということなんですね。で、親子の食い違いを最近ね、感じたことがありまして、小学校から帰ってきた娘がね、今日はね、友達と約束があるって言うんですよ。え、でも今日塾もあるよねと、塾もあるのに友達と約束してきたのって、うんって、まあ塾までには終わるからって、へえ、じゃあ3時半に友達と待ち合わせがあるって言うんですよ。で、3時半に友達と待ち合わせがあるから、それまではまあ宿題をやるわって言って宿題をやり始めたんですよ。あ、そう、3時半に待ち合わせがあるのねと思って、で、まあ宿題をやり始めて、もう3時15分ですよ。まだ全然その準備とかしないんですよ。で、3時20分になっても、あんた、え、友達と約束あるんでしょって、うん、3時半に約束ある、え、まだいいのって、まだだって3時20分だからいいよ、え、どこで待ち合わせしたの、どこで待ち合わせするのかなと思って見てたら、3時25分になっても宿題やっとるわけですよ。いや、3時半に待ち合わせでしょって言ったら、だから3時半に待ち合わせなのって言うわけですよ。どういうことかなと思ったら、3時半になる直前ですよ、学校の iPad 出してきて、え、 iPad をやり始めるわけですよ。あんた3時半に友達と待ち合わせじゃないのって言ったら、だからメタバースで待ち合わせなんだってって言われて、友達と何、学校から帰っての何、約束がメタバースで待ち合わせ。あー、お父さんそれは想像つかんかったわと思って、で、その iPad で何の待ち合わせかっていうと、マグナと不思議の少女っていう、学校が入れてるその AI 英語アプリ のメタバース空間で友達と一緒に待ち合わせて、その英語の勉強になるバトルをして一緒に戦うっていう約束を3時半にしてたっていうね。いやーすごいね。もういろいろ情報がね、こうね、だから友達との待ち合わせがまずメタバースっていうのもびっくりだし、そのメタバースで何をやるかって言ったら、学校の iPad の中に入ってる学校のみんなでやってる AI 英語アプリの空間でバトルを一緒にすると。ついてかなかんわこれね。本当についてかなかんねえと思いつつね、口やかましく、あんた3時半に待ち合わせでしょ、3時半に待ち合わせでしょって言っちゃったね、この立場がね、ちょっと本当に困ったなっていうね。本当に勘違いしてて困ったなという、そんな、ことがありました。ということで今日も番組始めていきましょう。カモトピスタートです。今日のオープニングナンバーは38年前、1987年昭和62年の曲です。荻野目洋子さんで北風のキャロルおかけします。荻野目洋子さんは千葉県出身で歌手女優として活躍。このエリアでは盆踊りでもおなじみのダンシングヒーローが思い浮かびますけれども、中学2年生の時にアニメみゆきのこれヒロイン役で声優デビューを果たして、1984年に歌手デビューしてるんですね。アイドルタレントとして、まあ、人気を集めます。そして今年の3月4月には大阪と東京でコンサートを開催予定です。でこの曲は当時ですね、TBS テレビ系列のドラマ赤ちゃんに乾杯の主題歌になっていました。荻野目洋子さんで北風のキャロル。
FM Lala 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしています。さあこの時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りするどこかで聞いたソングのコーナーです。もう寒いとね、甘いものがね食べたくなりますよね。それに名古屋ではもう今日本一のチョコレートイベントも開催されていますね。ということで今日は甘いお菓子の CM ソング特集です。まずはあなたにもあげたいこのお菓子の CM ソングからです。甘いお菓子の CM ソング特集、まずはサーカスで明治チェルシーの歌です。あなたにもチェルシーあげたいというねフレーズが印象的でしたね。明治製菓が1971年から販売していたこの飴チェルシーなんですが、一昨年2024年の3月に、これ出荷終了ということになっていますが、北海道限定で生キャラメルガナッシュとしてこのチェルシーの味味わうことができる北海道土産になっているということです。甘いお菓子の CM ソング特集、続いてはチョコレートロッテというね CM ソングもありましたが、こちらはロッテガーナチョコレートの CM ソング、松本伊代さんでセンチメンタルジャーニーです。本人出演の CM でね、さらにまろやかマイクログラインド製法、どんな製法なんでしょうね、がアピールされていましたね。松本伊代さんはこの曲がデビュー曲で大ヒットをしまして、翌年日本レコード大賞の新人賞を受賞しています。あ、ブラックミポラさんからちょっとネタバレ的な X いただいておりますが、この後お楽しみにということですね。3曲目は江崎グリコアーモンドチョコレートの CM ソング、松崎しげるさんで愛のメモリーです。この曲はもともとこのスペインの音楽祭に参加するために作られた曲でして、音楽祭ではいい結果になったんですが、日本では曲は話題とならずですね、松崎しげるさん本人がこうあちこちに売り込みをしまして、やっとのことでこのグリコの CM に採用されます。 CM には三浦友和さんが出演しまして、たちまち曲が話題となり、その後リリースされて大ヒットを果たしています。甘いお菓子の CM ソング特集、時代は変わって2009年ですね。 江崎グリコのポッキーの CM ソング、生き物がかりでジョイフルです。この曲は CM のために書き下ろされたものでして、忽那汐里さんのダンスもね、話題になりました。エビバディポッキーというね、キャッチコピーも合わせて浸透しましたね。ところでこのポッキーのね、発売自体は1966年ですから、ね、まさにロングセラーの商品ですね。甘いお菓子の CM ソング特集、続いてはブルボンですね。曲は2000年リリース、鈴木亜美さんでリアリティです。本人が出演されていたブルボンチョコで包んだシリーズの CM ソングになっていました。蜂蜜リンゴ、ほろ苦くるみ、大粒ぶどうをこれチョコで包んだというものでしたね。では時代遡りまして、森永製菓に行きましょう。 X でブラックミポラさんから、チェルシーといえばと言って思い浮かぶ曲がある、これですね。森永のキャラメルの CM ソングをおかけしましょう。さあ続いては森永製菓のキャラメルハイソフトの CM ソング、1986年、河合園子さんで青いスタシオンです。実はこの曲、何度もねタイトル案が変更されていまして、当初は思い出着替えてというタイトルだったんですが、ディレクターがフランスっぽくしようということで、風のチェルシーという曲名が付けられるんですね。ところが森永の CM が決定しまして、森永でチェルシーはちょっとということで、青いスタシオンという曲になったということです。甘いお菓子の CM ソング特集、ラストは森永チョコボールのキャラクターがアニメになったキョロちゃんから、チャチャさんでキョロちゃんでシュです。もともとはね CM ソングだったものを、このキョロちゃんがアニメ化されるにあたってフルコーラス作られたものです。でこのアニメがですね、本当に哲学的で、タイアップアニメとは思えない名作なんで、機会があったら配信でアニメキョロちゃん見てちょうだいねということで、今日のどこかで聞いたソングは甘いお菓子の CM ソング特集でした。今日のお便りテーマは、思ってたのと違って困ったなぁでメッセージお待ちしています。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。
FM ララ76.8 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さあ続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納博也さんと結んで、おじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はいはい、こんにちは。
こんにちは、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、 X でいただいておりますよ。
何を？
池新さんからいただいております。ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
先週の加納さんが紹介していたコースをたどりましたということで、
はあ、
免疫で天丼を召し上がられてアンパン屋にも行かれて途中は赤福座屋でぜんざいも召し上がられているということで、加納さんのグルメコースを、このコーナーを参考に行かれたというメッセージ、池新さんからいただいておりますよ。
それはそれはどうだったんでしょうね。天丼、
天丼ね、
うん、その天丼のね、また名前がね、
はい、
信長とかね、
あ、
そういう名前がついて、武将の確か名前がついてたやつがあるんですよ。なんか、うん、
で写真もいただいておりましたの、テンプラーとかね、英語にも書いてありますね。
ああ、
ね、
すごい。じゃあちょっと後で X 見てみますね。
はい、カモトピー、はい、ハッシュタグでね実況していただいておりますので、
素晴らしい、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、本当にこのコーナーね、加納さんね、聞いてる人いるのかなって先週言ってましたからね、不安になってましたからね。
うん、どんなアンパン買ったのかな。
あ、でも2つ買ってらっしゃいますよ、2種類。
2つ、そこまでカンコピしていただいて
ね、もう辿っていただいたということで、本当にありがたいですね、
はい、ありがたいですね、はい、
という中で今日はですね、思ってたのと違って困ったというテーマでお送りしてるんですけれども、なんかありますか。
最近で言うとですね、
はい、
なんかほら冬場にね、
ええ、
みかん食べると風邪ひかないみたいな、そんな迷信、迷信
言い伝えと言いますかね、
健康ネタあるじゃないですか、はい、まあ、今年はなぜかこうみかんをいただくたり食べる機会が多くですね、ほうほうほう、あとまあこう食べつけた時にあれ美味しいなと、
ええ、
見直したわけです、私はみかんをちょっと、
あ、これまでちょっと見くびっていたということですか、
見くびってたんですよみかんを
はっきり言いますね、
美味しいぞと思って、
はい、
おっと思ってちょっとじゃあ小腹が空いたらもうみかんを食べようってことで、
ええ、
ただ高い高いでしょ最近、
まあ、ね、
何でも高いけど、
うん
うん、だからちょっとまあ見かけてあこれ安いかなと思った時は買うようにしていってですね、
はい、
あの事務所なんかにも常備してあって、
みかんを常備している、はい、
1日2個ぐらい食べるんです、
あでも健康に良さそうですよね、
うん、いや、うん、だからあもう今年はもう風邪ひかないぞ冬場、
うん、
と思ってたらですね
あれ
先週ちょっと体調崩しまして、
あら
ただね、
ええ、
寝込みませんでしたね
どういうラインなんですか、まあ、寝込みはしなかったと、
そう、
うん、
やっぱりほら花粉が始まったでしょ、
もう始まりましたね、
もうだから花粉なの、花粉なのかどうなのかも分かんないんですけども、
そう花粉か風邪かはね見分けつかないのこれね、
見分けつかないんですよ、うん、先週ね私ちょっと京都に出張に行ってましてね、
ほうほうほうほう、
嵐山へ行ったんですよ、
ええ、
でね、でまあお仕事のメンバーさんいらっしゃって、
はい、
でまあいろいろこう楽しませてもらってですね、
はい、
帰ってきたその日の夜にちょっと、うん、ちょっと喉がイガイガしだして、でもなんか鼻もムズムズして、あれどっちどっちなんて言ってたら、
うん、
ちょっと次の日からちょっと喉をやっちゃって、あーっと思って、で、まあ、次の日事務所にいたんです、いてね、
はい、
喉飴をまたな舐めまくりながら、うんうん、緑茶も濃いのを入れてですね、
はい、
緑茶に喉を潤しながらやってたんですけど、またその次の日またちょっと熱っぽくなってきて、あこれはまずいなと思ったんですけど、
ええ、
ちょっと養生しながらですね、うん、まあでも寝込むことはなく熱もそう上がること
は、ああよかったです、でもやっぱり喉はね花粉症とは考えにくいですもんね、鼻水とかくしゃみとかは、うん、あれだけど喉はねやっぱり風邪ですよね、素人考えですけど、
うん、ただねこれも分かんないですよ、鼻ムズムズしてるし、
あ
かなんか花粉症だんだかなんだか分かんなくて、ただその日にですね、
ええ、
人と会う約束がありましたよ名古屋で、
お
ちょっと体調もあれだったんですけど押して行ったんですよね、
大丈夫、熱は大丈夫だったんですか、
ないやないない
あない熱はないね、はいはい、
うん、でも俺この後飲まないといけないから、飲まないといけないことはないんですよ別に
アルコール消毒ってやつですか、
そう
だから昭和ですね、
どうしようかなと思ったら、その時に、なんか、なんかこう、とりあえず、5時から男みたいな
ドリンクを、5時から男
ドリンクを飲むのか。
高田純次さんのね、はい。
そう。それとも、駅キャベみたいな、薄い。
ああ、なるほど。
そう、飲むのか。
需要競争に行くか、胃腸を守る方に行くか。うん、
そう、陽明酒的なものを飲むのかとか、はい、どれにしようと思って、うん、免疫ってあのドラッグストアで何にしようかなと思って。
ドラッグストアで銘柄迷ってる人がいるっていう。
そうしたら、そこで、夕方ですよ、
ええ、
免疫の、
ええ。
ほら、もう一つカテゴリーがあるでしょ。肝臓系の。
あヘパリーゼとかそういうやつですね、
そうそうそう、そのカテゴリーあるでしょ、そのなんていう商品か忘れましたけど、
はい、
なんかそれを店頭でキャンペーンしてたんですよ、
そのなんか胃腸を守ってくれる、肝臓を守ってくれる系のドリンクがキャンペーンをやってたと、はい、
そうそう、うん、しじみがどんだけ入ってみたいな
やつ、二日酔いにもならんみたいなね、うん、
そうそうそう、なんか黄色いなんかパッケージでしたけど、
うん、
やってたから、
ええ、
そうかと思って、
そう
こっちを飲んどくのもいいかな、
でも多分風邪対策とちょっと違う気がするけど、
全然関係ない、
まあ まあ、
うん、まあいいかと思ってそれを買ってちょっと飲んだんですよ、
ええ、
そしたらなんかことのほかなんか
あれ
元気でですね、
ええ、
そんな大して飲まないですよ、
うん、
生を2杯飲んだぐらいですけど、
はい、
うん、でしっかりなんか食事も美味しくいただけて
ですね、あら
で帰り、まあ、岐阜駅経由で帰ったんですけど、
はい、
その後岐阜駅でもですね、ちょっと実は一軒、どうしてもお米を食べたくてですね、
はしごしてますね、
うん、最終バスの待ち合わせでなんか お茶漬け食べたりしてですね
ここへ来てなんかね、
治っちゃいました、
ね、うん、いやいわゆるあれですね、もうさっき言ったようにアルコール消毒すればバッチリだよってやつですね風邪ひいたってアルコール消毒だっていう
そうそうそう、だから、うん、調子いいはずだったんだけどあれっていうか ね
だけど、うん、調子いいはずだけどあれと思ったけどことのほか、うん、治ったっていうね、
うん、私ね、やっぱりその元々のなんかあんまりこう抵抗力が弱いもんですから、
あ、
普通皆さんこう症状が出て、あ、次の日にあ寝込んだとか、なんかこうなった、あ、今回大丈夫だったみたいな、
うんうんうん、
みんなそういうでしょ、
はい、
私ねそれが 2,3 日だらだらだらだらと順番悪くなってって最後に寝込むみたいな感じだったんですけど、
結構長引くと、はい、うん、
今回はないんです、それが。
じゃあこれからは風邪ひいたら、まあ、酒飲みに行くっていうね、うん、
そういう、あと皆さんみかん食べましょう。
あ、みかんはこれどこに、このトークの中でみかんどこが効いてる感じだったんですかね
何が
どこに作用してたんですかね、みかんは
どうなんでしょうか。でもなんかいいって言いません、風邪ひかないって言います
ね。だからその防波堤になってこう寝込まずに済んだのはみかんのおかげみたいな、
う
ん、
そうそうそう、うん、きっとそうです。
もう効果効能はね、保証しませんけど、うん、何もね、
うん、何も保証しませんけれども
ね、
きっとそうですよ。
あら、みかんがね根底でこう食い止めてくれて、そこにも肝臓を守りつつもお酒を流し込むことで風を吹き飛ばすという、
そうそうそう、
昭和ですね私たちはやっぱり昭和に生きてますかこれは
ね、
うん、
まあ昭和といえばね、先週末は、
はい、
大イベントもありましたしね。
なんかありましたっけ。
ありました、なんかあったじゃないですか。
ありましたっけね、
うん、ありましたよ、
ね、昭和の人たちが排除された回じゃないのあれ昭和の人たちがとうとうインドを渡されたイベントじゃないのもうそういうこと言っちゃダメだって。
でもトッピーさんなんかあれでしょ、だから ああいう時はしっかりどこの曲を見るか分かりませんけれど、
あ、僕はあの
こっちしてたんでしょ。
まあ今回あんまりかな知ってる人が当選して、ああおめでとうぐらいかな
あ、そうなんですよ、私もね実は
あんまりそういうこと言っちゃダメよ。
知ってる方いました、
ね、この年になってくると、うん、あれあの人出とったってそういう
あらららららみたいな、
ね、もう年重ねるとそういうこと起きますから怖いですよね、うん、本当にね。
そうですね、ね、分かる、もうあれですよ、何年かしたらどっちかが立候補してたりしてね、トッピーさんか私はね、
はい、
そういう時はトッピーさん、トッピー可愛いとかって言ってるの。
そんなもう完全にそれ泡沫候補じゃないですかそれあの政見放送で奇抜なことやって終わる人ですよそれ
で AI で作ったキャラで出るんでしょ
ね、アバターでね、あれ認められてないでしょそれまだね。
あ、そうかそうか
いやそれよりも来年度は PTA 会長やらなあかんですから、そっちの方が今もう目先のことの方がね。
お、何 PTA 会長
くじですよ、くじ、
おめでとうございます
ね。本当に
それはもう頑張ってくださいよ
ただあの PTA 会長から議員というコースがなんかあるって噂を聞いたんですけど、いかがですかね
ほほ
ないないないない、
ね、ちなみにどこの党から出馬されるんですか
あのね、やっぱり無党派ですよ町議会とか村議会とかで無党派で出るというのが一番いいんじゃないですか、ダメですよ、こういうトークは好かれませんよ、今若い子たちに。
何？
若い子たちにこういうトークは好かれませんよ、今。
若い子聞いてるわけないじゃんって言ったら失礼かな
最初からそうか。うん。
いや、そうでしょう。うん、いや、といえば。
はい、といえば、ね。どんなつながりのトークが出てくるんでしょうか、
ね、この地域で、ね、はい、ほら。あの地元弁で、
ほう、
あのね、地元名古屋弁でね、ラジオをやられてた
宮津さんですね、はい、
ね、 なかなか今ああいう喋りができる人っていないですよね。
いや本当にね、
うん、
これに関してはちょっと僕もねちょっとね、うん、なかなか感情が高ぶっちゃいますからね、どうしてもね。
そうね、なんかこうやっぱり最近特にやっぱりね、あ、なんか自分が過ごしてきた時代がやっぱりちょっと終わりつつある感じ、
ね、そうですね、僕らが人生の指針としてきた方々がこうね旅立たれるっていう場面があるなっていうのは本当にここ最近感じますね。
そうですよ
ね、
ねえ、だから本当我々ももうまとめていかないといけないですよ、人生まとめていかないとね、もう。
そっか、こっから新しいことやっちゃダメ、もう50になったら新しいことやっちゃダメかない
やそれはいいんですけれども、
うん、
それはどんどんやるといいと思うんですけどね、
はい、
でもまあそろそろね、
ええ、
そろそろ今までのまとめをしないと。
そう最近
ね、
アーキビストって言葉を知って、
うん、アーキビスト、
うん、アーカイブをまとめる職業らしいんですよ、う
ん、はあ。
これにしよっかな、50代から肩書き。
あ、まあでもそれやれる人とやれない人いますよね。それだってね、
うん、
根気がないとできませんよ。
いやそれになんか下手したらさ、昔のことばっかり言っとるじいさんになっちゃうでしょ。怖いのよそれも。
ん？何がそのあれでしょ？それ何をする人？昔のこ、
そう歴史とかをこうまとめる人ですよね、近代のこうね。
あ、
うん、
なるほどね。
そう、さ
あ、面白いですよね。50代にして、
ね、50代にして自分探しをしている2人がお届けしておりますが、うん、さあどんな曲をやっていきましょうか。
はい、あのブルーノ・マーズさんがね、
はい、
あの新しいアルバムを出しましたけども、
はい、
はい、まあ新しい曲というよりは、あ、この曲はみんな知ってるよねっていうね、
お
ー、王道の曲をじゃあお送りしようかなという感じですね。
いやでも本当にね、はい、ちょっと、うん、ラジオってまだまだね伸びしろあると思いますから、一緒に頑張っていきましょう。
そうですよ、
ね、
そうですよ、頑張りましょうよ、新しいことやっていきましょう
ですね、はいはい、ということで、はい、今日も加納さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ブルーノ・マーズで 24K マジック。
Time line. FM Lala. Traffic information.
時刻は5時を回りました。ここからは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげ刈り株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御岳クレーン株式会社の提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表4時55分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。国道41号ですが規制があります。白川町の坂の東付近で道路工事のため片側交互通行となっています。国道248号は多治見市内で両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは市民病院前付近で南行き500メートルの渋滞、反対の蟹関に向かう下りは平和町で北行き300メートル、その先明和町1丁目付近でも400メートル渋滞しています。国道21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。 ひろみを南北に走ります県道64号カニ金山線ですけれども、北行きの下りがひろみで渋滞しています。ひろみ5丁目付近で北行き300メートルの渋滞です。そして県道83号多治見白川線は多治見に向かう上りですね、多治見市明和町1丁目付近で400メートル渋滞しています。国道との交差点です。県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止め続いています。そしてこの時間国道19号もスムーズに流れています。そして高速道路の状況です。東海北陸道、東海環状道、中央道いずれもスムーズに流れています。事故の情報も入っておりません。東海北陸道ですが滑り止めが必要な地域があります。東海北陸道は白鳥インターから北、小矢部、砺波ジャンクションまで、そしてその先北陸道も、小矢部インターから新潟方面、冬用タイヤまたはチェーンなど滑り止めが必要です。東海北陸道白鳥インターから北、滑り止めが必要です。ドライバーの皆さん引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。早めのライト点灯を心がけてください。鉄道は東海3県平常運転です。次の情報は5時50分頃にお伝えします。以上、ここまでは印刷のことなら何でもお任せください、片平地区センター下、蟹市すげかり株式会社キューブ、技術と経験で町の未来を釣り上げます、ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御嶽クレーン株式会社の提供で交通情報をお伝えいたしました。エリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。ここで中部国際医療センターからのお知らせです。この時間はがんの陽子線治療のご案内をします。中部国際医療センターはがん治療の新たな可能性を開くためがんの最新治療法に取り組んでいます。陽子線がん治療センターでは日本初、世界最新の治療装置を導入しています。保険の対象となるのは前立腺がん、舌がんなどの頭頸部がん、肝臓がん、膵臓がん、早期の肺がんなどです。詳しい条件はご相談ください。なお、診療は予約制です。かかりつけの病院に紹介状を用意してもらいご予約ください。がんの標準的な治療は手術療法、薬物療法、放射線療法の3種類があります。陽子線がん治療は放射線療法の一種で、がんに集中的に当てることができるため、体への負担が少なく、副作用を軽減することができます。また、入院することなく、通院で治療を受けることもできます。中部国際医療センターでは、35の診療科すべてがチーム医療でサポートしますので、がん以外の疾患にも対応しています。以上、中部国際医療センターからのお知らせでした。
FM Lala Weather Report。
では、お天気情報をお伝えいたします。現在、岐阜県内に雪崩注意報が発表されている地域があります。郡上市と揖斐川町、そして飛騨地方に雪崩注意報が発表されています。岐阜県ではあさってまで雪崩に注意してください。岐阜地方気象台発表の美濃地方の今夜と明日の空模様です。美濃地方の今夜は曇りで、ところにより夜遅く雨か雪でしょう。今夜の降水確率は 30% です。明日の美濃地方は 雨で昼前から曇りでしょう。明日の降水確率は午前0時から朝6時まで 90%、 朝6時から正午まで 80%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 10% です。明日朝の最低気温は4度、明日の日中の最高気温は12度の予想です。向こう1週間の天気です。この先1週間最高気温は平年より高いでしょう。そして最低気温は平年並みか平年よりやや高いという予報になっています。では美濃地方の週間予報です。木曜金曜土曜はともに晴れ時々曇り、日曜日は曇り、そして来週の月曜と火曜は曇り時々晴れでしょう。現在雪崩注意報が郡上市揖斐川町と飛騨地方に、そして愛知県全域と三重県の南部に雷注意報、そして愛知県三重県の沿岸部に強風波浪の注意報が出ています。以上お天気情報でした。ふるさとニュースのコーナーです。地元の新聞から記事をご紹介します。新庁舎の基本構想案が公表されました。中日新聞今日の朝刊鴨版からです。美濃加茂市は昨日9日新庁舎整備の基本構想案を市のホームページで公表しました。案によりますと2029年度から整備地のプラザ中隊の解体と整地、新庁舎の建築工事に着手し2031年度の供用開始を目指します。昨年12月の整備地決定後、具体的なスケジュール案が明らかになるのは初めてです。意見公募パブリックコメントを来月3月9日まで受け付け、本年度中に策定します。構想案は新庁舎の役割やコンセプト、機能のほか整備地決定までの経緯などをまとめています。新庁舎整備推進課によりますと、スケジュールは今後聞き取る体育館利用者の声や事業手法などにより変わる可能性があるということです。意見は市のホームページから直接入力するか、専用の用紙に記入して3月9日で筆着で提出するという形になります。人材育成や雇用で連携を強化します。中日新聞今日の朝刊鴨版からです。美濃加茂市と岐阜県立国際匠アカデミーは昨日9日人材育成や雇用、教育分野などで連携を強化する協定を結びました。アカデミーは主に製造業や建設業で必要な知識と技術を学べる職業能力開発施設です。協定では卒業生の就職や雇用に向けて市が積極的に地元の企業に情報提供することや、企業研修の場としての活用、イベントの開催案内を市が周知することなどを想定しています。市と国際匠アカデミーは2007年に包括的な連携協定を締結しています。地域産業の変革や人材不足が進む中、施設の認知度をさらに高め、高いスキルのある人材の定着にもつなげようと新たな協定で目的を特化しました。美濃加茂市生涯学習センターであった締結式で藤井市長は、未来を見据え様々な分野で連携したい、アカデミーの森校長は地域と教育に意義のある取り組みを続けていきたいと話していたということです。トキで暗号資産200万円相当の詐欺被害です。中日新聞今日の朝刊岐阜県版からです。多治見市は昨日9日トキ市の自営業の50代の女性が偽電話詐欺で暗号資産200万円相当を騙し取られたと発表しました。警察によりますと、金曜午後4時半ごろ女性宅に郵便局員を名乗る男らから電話で、あなたが資金洗浄、マネーロンダリングの犯罪に関わっている疑いがあると言われました。 その後、神奈川県警を名乗る男から SNS のビデオ通話などであなたの資産をすべて調べると告げられ、暗号資産取引アプリを通じて200万円相当を指定されたアカウントに送金しました。女性は送金後に不審に思い警察に相談したということです。旗揚げ公演が行われました中日新聞今日の朝刊カモ版からです。愛好者で作る中濃混声合唱団の立ち上げ公演がおととい8日蟹市文化創造センターでありました。大工として愛されるベートーベンの交響曲第9番を歌い、おととし2024年の国民文化祭で盛り上がった合唱文化を発信継承しました。岐阜大工合唱団なども加わり、初心者からベテランまでおよそ130人が出演。大工の第4楽章歓喜の歌では、プロのオーケストラやソリストと一体となって高らかに声を響かせ、鳴り止まない拍手を浴びました。フォーレ作曲のレクイエムも歌い、優美な旋律で観客を魅了しました。中濃混声合唱団は国民文化祭清流の国岐阜1000人の大工コンサートの出演者らが岐阜中濃飛騨の各地域で結成した団の一つで、今後もコロナ禍からの合唱文化の再興と、継承を目指すということです。この公演は県教育文化財団と共催で行われ、400人ほどが来場しました。以上、この時間は交通情報、エリアインフォメーション、お天気情報、ふるさとニュースお伝えしました。では5時台最初の曲です。もう始まりましたね、オリンピック。連日深夜の放送ということで、見ることはできる時間帯なんですけれども、もうこれ見てると睡眠時間がどんどん削られる、まさに見る側もね、戦いになっているオリンピックではないでしょうか。では NHK のオリンピック中継でかかっていますね、 NHK のウィンタースポーツテーマソング、バックナンバーでどうしてもどうしてもおかけします。バックナンバーは群馬県出身の3ピースロックバンドで、2011年にメジャーデビュー。美しいメロディーに切ない歌詞を乗せるというスタイルが幅広い層に支持されています。で、今年5月から6月にかけて自身史上最大規模となる初の5大スタジアムツアーを開催予定です。バックナンバーでどうしてもどうしても。
FM Lala 76.8
火曜日の夕方は FM ララティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。この時間の相手はトッピーこと河合俊一です。今日も岐阜県蟹市 FM ララのスタジオから生放送でお届けしております。こちらメッセージいただきました、アキナさんからです。67だけど毎日 FM ララ聞いてますよ、ということでね、ありがとうございます。先ほどね、このどんな年代の方が聞いてくださってるのかなというお話を加納さんとしましたけれども、いや、もう本当人生のね、先輩に聞いていただけるっていうのは本当にありがたいことで、こうやってねメッセージも送っていただいて本当に励みになります。アキナさん、ありがとうございます。さあ、今日のテーマは思ってたのと違ったで困った、いただいております。ラジオネーム謎の嫁さんからいただきました、ありがとうございます。今日のテーマ、思ってたのと違って困ったこと。以前コロナの時のことです。飛行機の国際線が運航中止になったということで、無駄になってしまった機内食用の食材、これを夫のつてで安く譲っていただける機会がありました。あ、そっか、あのコロナの時飛行機が飛ばないってことで、この機内食用の食材もあの分けますよ、安く分けますよということで、ご主人がこの、あ、なんか安く買えるらしいよという話を持ってきたということですね。ホイコーローとタンドリーチキンをいただけることになりました。いいですね、ホイコーローとタンドリーチキン。ですから夫に保冷バッグを持たせて、今日はホイコーローとタンドリーチキンが来るぞと、ご飯を炊いて待っていました。しかし、 帰ってきた夫が手にしていたのは業務用のホイコーローのタレタンドリーチキンの素でした。そのパッケージには20人分って書いてあり、食材はキロ単位で指示されていました。そっか、だって機内食が出ないってことになってお分けするってことは、それ作ってないよね。だって飛行機飛ばないわけだから、作って渡すわけじゃなくって、ホイコーローのタレとタンドリーチキンの素が安く買えるという話だったということですね。二人家族の我が家、タンドリーチキンの素は今でも残っていますこれ何年前の話ね。だって飛行機が飛ばなかったのって下手したら 5,6 年、まあでも確かに20人分とか書いてあるやつがね、使い切らんですよね。いやこれは確かに、でもその謎の嫁さんのウキウキ感わかるんですよね。だってホイコーローの、そのだってプロ仕様のホイコーローとプロ仕様のタンドリーチキンが今日はね、夫が安くね手に入れて帰ってくるぞってなったら、もう期待高まって、もうご飯と一緒にもう口がだってもうね、ホイコーローとタンドリーチキンの口になってるわけですからね。そうでしたか。いやでも本当にあのそのプロの味をね長いこと味わえるということでね、あのずっとこれはあの逆にこうね、あの楽しみが増えたということになったということでね、良かったのではないでしょうかということで、確かにこれは思ってたのと違ったなというのをすごく伝わってきました。謎の嫁さん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム卵屋さんからいただきました、ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは、今週もよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマですが、私は最近何度か転職をしています。そこで最初の会社は出勤をするときタイムレコーダーでガッシャン申請するのもいろいろ紙でした。あー、やっぱりまあ昔ながらと言いますかね、出勤するときはタイムレコーダーをガッシャンとして、いろいろこう休みたいというときも紙で申請する。しかし次に入った2つ目の会社は出勤が QR コードになりました。あー、タイムカードじゃなくて QR コードでこれ出勤すると。そして3つ目の会社はもう申請も紙でなくなりました。そして今日から新しく入る会社はすべてスマホからになったんです。勤怠申請もすべてスマホ。人事の方は楽々でいいですが、70歳近いおばさんにはうまくいかんて、わやだわいやん、困っちゃうといただきました。そっか、だからこう出勤する時の手続きとかがもう思ってたのと違うとね、タイムレコーダーだったじゃんと。で進化して QR コードになったのはいいけど、とうとう全部スマホであれこれやらなかんっていう、もう会社行ったら全部スマホでやるのって思ってたのと違って困ったなって、このやっぱ進化ね。僕もねオープニングで話しましたけど、まさか子供の約束ね、会う約束がメタバースで会うとは思わんかったからね。だからやっぱりこう時代の進化とともに、わ思ってたのと違うなってことが起きてるってことですよね。そして卵屋さんからはですね、今日ね、冒頭のコーナーでもお話ししました宮地幸男さんのご冥福をお祈りしますといただきました。一度もねお会いすることはなかったですが、 CBC のリスナーとして宮地さんの番組聞くことができて嬉しかったですと、いただきました。私はね、宮地さんに関しては、まあ何度かイベントとかでお会いしたことがあって、仕事ではね残念ながらお会いすることはなかったんですが、今もどんどん土曜大放送とか J-POP マジックとかね、国外 SF 一丁目でディレクターをやってた方と一緒に今もね仕事させていただいてるんで、本当にいろいろ学ばせていただいたなっていうのを思いますね。卵屋さん、ありがとうございます。そしてこちら X でもいただいております、ご紹介していきましょう。ラジオネーム高山椎名さんからです、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。思ってたのと違って困ったといえば EC サイトです。通販ですね、ネット通販。良さげな品物を見つけて買ったはいいものの、 それこそ思ってたのと違うってことありますよね。ネット通販はありそうですよね。大きすぎたり小さすぎたりなんてことがたまにありますといただきました。まあ、あのネットで物を買うときにサイズ書いてあるよ。書いてある。確かに何センチって書いてあるけど、なんか特に服とかはもうね、イメージと違うっていうことありますもんね。あれ、なんか袖入らへんがみたいなね。あれ、ちょっと足らんがねみたいなことありますもんね。大きい小さいはこれネットだとね、棚とかもそうね。なんか棚の幅とかちょうどいいかなと思ったら、あれ?みたいなね。だからこうサイズが書いてあっても、こう EC サイトっていうのはね、思ってたのと違うってことありますよね。高山椎名さん、ありがとうございます。そしてこちらはメガちゃんさんからです。火曜日の夕方はトッピーさんといただきました。ありがとうございます。今日のテーマ、思ってたのと違って困ったというテーマで一句いただきました。通販で思った色と違いすぎ。よくあることです。現物確認と写真画面ではやっぱり無理。返品手続きも面倒だし、ネット通販妥協するしかないかなといただきました。大きさについて色ですね。この色はやっぱりネットの写真っていうのは、だって自分で買ったものを撮ってもあれ?スマホで見るとなんか色違うなってことありますからね。だからやっぱり現物を確認するのと、その写真を画面で見るっていうのは、だから二重でね、そのカメラで撮った時点で変わるし、その見る液晶で変わるしっていうね。だからネット通販の色っていうのはやっぱり難しいっていうのをね、これ実感しますね。メガちゃんさん、ありがとうございます。そして色といえばこちら、池新さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマ、思ってたのと違って困ったなぁは鉄道模型です。これも難しそう。趣味で鉄道模型を買うことが多々ありますが、実際の車体と模型の塗装の色合いが違うことが時々あります。あ、そっちか。買ってのイメージじゃなくって、鉄道模型を買ってきて実物と違うがねってことですね。この辺りを走っている名鉄電車、赤い電車のイメージが一般的ですが、いざ鉄道模型を買ってきて開封すると、赤は赤でもえっと思う違和感。よほど日当たりのいい状態だったんですか、この車両という白みがかかったような赤。ああ、ちょっとこう日が当たりすぎとらせん、この電車ってことですね。よっぽど分解して塗装をし直そうかと思いましたが、ね、分解するとこう無理をしてね、破損しそうなところがあって断念しました。他にもその鉄道模型の白の表現が透き通るような白だったり、白もまたこれこんな透き通っとらんでしょうということですね。時には笑いをこらえるくらいだったりします。まあ、それはそれで楽しむことにしましたが、まあこれはできたばっかの車両かなとか、検査直前ギリギリかななんていう風に比較して楽しんでいます。そういうことですね。その来た鉄道車両の色によって、その実在車両としてこの色になるんだったらこんな感じかな、検査直前かなとかっていう設定をするということですね。ジオラマでも構想通りにできなかったりすると苦笑いしてしまいます。ということで、確かにその模型とかはミニカーもそうですよね。実在するものとの違いっていうところで、違う、思ってたのと違うってことが起きるということですね。これもまたありますね。池新さん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム熊妻さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。今回も楽しみにしています。ありがとうございます。今週のテーマ、思ってたのと違って困ったですが、私が思ってたのと違って困ったのは昨年の健康診断です。特に何事もなく健康だと思っていたのですが、要精密検査になってしまいました。そして病院へ行ったところ、鉄欠乏性貧血との診断を受けました。貯蔵鉄がかなり不足していたため、結局半年ほど服薬して改善したのですが、その間何度も採血で通院するので結構な時間を取られてしまいましたということですね。だから健康だと思っていたら、そのかなり貯蔵鉄、体の中の鉄が足りないよっていうことだったということですね。 年齢のせいだと思って軽く考えていた立ちくらみや眠気が実は貧血由来のものだと分かって疲労も軽減されたのでそれは良かったのですが、なるべくなら病院のお世話にならずに過ごせるように気をつけないとと思わされる出来事でしたといただきました。この原因が分かってね、その治ったっていうところは非常に良かったですから、やっぱりね、あの病院行くのも大変だし、ああそんな病気自分そうなんだって思うのもショックですけれども、やっぱり健康診断に行って判明してこの治療するってことがね、いかに大事かっていうことになりますからね。ですから本当にあのなるべくならもちろん病院のお世話にならない方がいいんですが、早期発見こそがやっぱり大事ですからね。思ってたのと違った結果ですけれども、早めに見つかってよかったというふうにね、捉えていただければなと思います。熊妻さん、ありがとうございます。そしてこちらはと行きたいところですが、もうそろそろ曲ですね。ということで思ってたのと違った時間の残りになってますね。そう、この番組一人でディレクター、そしてパーソナリティ、ミキサーもやっておりますので、こういうことも起きます。20秒思ってたのと違った時間になってしまいましたと喋っているうちに、あと5秒ほどで曲に行きましょうと、うまくまとまりました。5時半過ぎはアニメソングピックアップです。現在放送中のアニメかやちゃんは怖くないから、異世界情緒で幻の行方おかけします。この歌っている異世界情緒ですが、バーチャルダークシンガーという肩書きでして、2019年から YouTube でバーチャルアーティストとして活動を開始。その翌年には数々のシングルをリリース。さらにシンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優などさまざまな方面で表現活動を行っています。今年5月には 2days ライブを東京の ZEP 羽田で開催予定です。地上波10チャンネルテレビ愛知で毎週日曜夕方5時30分から放送中のアニメ「かやちゃんは怖くない」オープニングテーマです。異世界情緒で幻の行方。
FM Lala
76.8。さあ、では思ってたのと違って困ったメッセージご紹介していきましょう。こちらはラジオネームポムポムプランサーさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、思っていたのと違ったですが、私は経験がないのですが、昭和の時代よく聞いたのは、せっかく文通していた異性に会うことになったのに、いざ会おうとすると思っていたイメージと違ってたという話です。よくあったと思います。これは今もあるんじゃない、ネットのオフ会とかで、え、あの人女の子だったのみたいなね。すごいなんかお、ね、今、いや、今難しいな。男前とか言うとダメ？今そういうの結構ダメ？ダメかな？ね、結構だから、SNS 上では、こうなんか、なんだろう、かっこいい感じの、ね、振る舞いをしてるのに、会ってみると、あれ女の人だったよみたいなね、そういうこと、今でもオフ会だとあるかもしれませんね。そして私が切実に悩んでいることがあります。それはやっぱり通販で洋服を買うたびに泣きを見ることです。こちらでは大型商業施設の撤退が相次ぎ、致し方なく通販で洋服を買ってみようと何回かトライしてみたのですが、結局は思っていたのと違ったの連続で、返品のたびに送料を負担する羽目になっています。通販に関しては経験値というか慣れも必要だと思うのですが、2度3度失敗するとさすがに躊躇してしまいますといただきました。やっぱり通販でね、特に服とかでこう思ってたのと違ったっていうのが来るっていうのが 2,3 回確かに連続するとうーっていう気持ちになりますよね。でもやっぱりこうね、地元の商業施設が撤退していくとこう ね、こういった服が買いたいっていう時にどうしても通販に頼らなきゃいけないってことは、ね、出てきてしまいますからね。なんとかこれね、もうちょっとこう今メタバースとかさ進んでるんだからね、もうちょっとこうなんだろう VR とかでもさ、ちゃんとしっかりもうリアルな感じで通販できるようになると、あれこれビジネスチャンスになるじゃないですかって感じですね。ラジオネームポムポンプラスさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム図書館記念日さんからいただきました、ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。今日のテーマ、思ってたのと違って困ったですが、それは転職に関連する話です。私は介護関連の学校を卒業した後、とあるショートステイで仕事をしていたのですが、半年ほどで退職することになり、よし次はやりたかった訪問入浴の会社に入ろうと応募しました。期間は短いながらも経験があったので合格するだろうと思っていました。しかし結果は不合格、その期間が短すぎるとのことでした。もう入れるだろうと安心していただけに困ってしまい、いろいろな施設を受けたのですが、どこもダメで諦めかけていたところ、今の施設になんとか拾ってもらいました。でも今でも訪問入浴の会社のその会社のワゴン車を見るととても羨ましく思ってしまいます。いつかそのお仕事やれたらいいなと思っていますといただきました。確かにこの転職とか就職活動っていうのはなかなかこう思った通りにねいかないということもありますけれども、まあ今いる場所っていうところでね、よくねその場所で咲く花っていう表現があって、まあそればかりではないとは思うし、向上心とかね次を目指すっていう気持ちももちろん大事だと思うんですけれども、やっぱりこう今いる場所で楽しみながら仕事をしつ、まあそれは建前でねそうやって言っても、そんな全てがそうじゃないっていうのは確かにそうなんですけれども、その今いる環境をねその自分の中でその中で楽しめること、そして学べることっていうのを吸収しつつ、次のねステップをこう見据えて、過ごすってことを、図書館記念日さんはねきっと今もそういう気持ちでこのメッセージからもねやれてると思いますんで、ぜひ今もね本当に大変なお仕事だと思いますけれども、今の仕事をこうねステップと言ったらいけませんけれども、いろんなことを吸収しつつ先を見据えてこれからも頑張っていただければと思います。図書館記念日さん、ありがとうございます。今日は思ってたのと違って困ったというテーマでお送りしております。ラストナンバーはゆうかさんでエコーをおかけします。現在放送中のドラマ身代金は誘拐ですの主題歌になっています。ドラマの主演は勝地涼さん、そして滝本美織さん、浅香光大さんがね出演されていますね。歌っている優香さんは沖縄生まれのシンガーソングライターで、17歳頃にオリジナル楽曲の制作を開始、メジャーデビュー後は次々と楽曲が映画やドラマの主題歌に起用されています。昨年8月から9月にかけて、全国11カ所を回るこの弾き語りツアーをね開催もしています。地上波4チャンネル中京テレビで毎週木曜深夜0時9分から放送中の木曜ドラマ身代金は誘拐ですの主題歌をお届けしましょう。優香さんでエコー。 FM Lala Traffic Information。時刻は5時50分を回りました。ここからはあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して、勇気と希望を共に未来へつなぐ、蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美の白川ゴルフクラブの提供でラレリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表5時45分現在の道路情報です。まずラレリア主要国道からお伝えします。まずは規制の情報です。国道41号は白川町坂の東付近で道路工事のため片側交互通行となっています。渋滞の情報です。国道21号は時に向かう上りが渋滞しています。 美濃加茂市太田町付近で東行き700メートルの渋滞です。国道248号は多治見市内で両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは多治見インター付近で400メートルの渋滞、そしてその手前明和町1丁目付近では300メートル渋滞しています。反対の蟹に向かう下りは多治見市市民病院前付近で北行き700メートルの渋滞です。21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。広見を南北に走ります県道64号蟹金山線ですけれども、北行きの下りが渋滞しています。広見5丁目付近で北行き300メートルの渋滞です。そして広見は蟹市道14号線の上りも渋滞しています。広見1丁目付近で300メートルの渋滞です。今渡り大森線は下り東行きが渋滞しています。下江戸で電博に向かう下り東行き300メートルの渋滞です。美濃加茂市内です。山手線両方向渋滞しています。西行きは山手町3丁目付近で400メートルの渋滞、反対の東行きは山手町付近で400メートルの渋滞です。県道63号美濃加茂和良線は上り南行き渋滞しています。山手町3丁目付近で300メートルの渋滞です。県道83号多治見白川線多治見に向かう上りが渋滞しています。松坂町1丁目付近で200メートル、その先国道との交差点明和町1丁目では400メートル渋滞しています。この県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めが続いています。国道19号です。多治見市内で両方向渋滞しています。名古屋方面に向かう上りは弁天町で800メートル、反対の時に向かう下りは池田町で300メートル、音羽町で300メートル、弁天町でも300メートル渋滞しています。では高速道路も見ておきましょう。東海北陸道渋滞しています。名古屋方面に向かう上りは一宮ジャンクション付近で2キロの渋滞です。そして接続する名神高速は名古屋方面に向かう上り一宮インター付近で3キロ渋滞しています。東海環状道や中央道に渋滞の情報は入っていません。滑り止めが必要な区間があります。東海北陸道は白鳥インターと福光インターの間、雪のため冬用タイヤまたはチェーンなど滑り止めが必要です。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。鉄道は東海3県平常運転です。以上、ここまではあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ蟹市広見株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供で交通情報をお伝えいたしました。さあ、ではこの後の番組ご紹介しましょう。この後6時20分からは美濃加茂市長 TV があります。美濃加茂市の藤井市長がラジオパーソナリティとなって登場します。ぜひメッセージをお寄せください。この後6時20分からは美濃加茂市長 TV YouTube の配信と FM ラジオ同時放送でお届けします。6時20分からは美濃加茂市長 TV です。そして明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピー、素敵な音楽とおしゃべりお届けする2時間です。この後も明日も FM ララの放送でお楽しみください。そして来週のテーマなんですが、来週はすっきりしたです。来週のテーマはすっきりしたでお届けします。すっきりしたメッセージぜひお寄せください。 では今日いただいておりますお便りご紹介していきましょう。こちらはブラックミポラさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。入院しまして病院食、朝食に週 2,3 回名古屋牛乳が出てます。名古屋牛乳飲んでるのってことですね。そして思ってたのと違うというテーマ、JR 九州です。一昨年乗ったのですが、数年前に乗ったのは割と新しい電車だったのに、なんとディーゼルカーになっていました。令和になって電化区間をディーゼルカーが走っている。なんと言っていいのやら、思ってたのと違うなぁでしたといただきました。こう昔のね姿に戻ってるということで、これはびっくりしたということですね。ブラックミポラさんありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム毒まむしあかんだゆうさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。寒い日が続きますね。春はいつ来るのでしょうかということで、ちょっとね、明日以降は雨で落ち着きそうですけれどもね。今日のテーマ、思っていたのと違ったは、先輩に連れて行かれたうどん屋さんです。大盛り無料ですよということで、頼んだうどんの大盛り、先輩は大盛りを頼んだんです。私は普通盛り。しかし出てきたうどんを見てびっくり。普通でも大盛り、先輩の大盛りはもう超大盛り。先輩は食べきれず、お前も食えよと言われましたが、さすがに食べさしは無理ということで、思ってたのと違って困った出来事ですといただきました。あれ、僕もねたまに行くね、あのアピタに入ってるうどん屋さんがそうなんですよ。普通盛りがどう見ても大盛りで、もう大盛り頼んだらこれどうすんのってぐらい出てくるうどん屋さんたまにありますよね。うん、だから本当あの嬉しい誤算、嬉しい大誤算なんですけれども、もう本当にちょっとね、あの持ち帰りのパック欲しいなってね、うどんでもいいから持ち帰りのパック欲しいなって思う時ありますよね。先輩からお前も食えって言われても、さすがにね先輩の食べさしはね難しいですよね。毒まむしあかんだゆうさんありがとうございます。今日ねあのどこかで聞いたソングで、あのお菓子の CM ソングね、チェルシーの歌をかけましたけれども、卵屋さんからはバタースカッチが懐かしい、イケシンさんからはヨーグルトスカッチが懐かしいと、やっぱりみんなチェルシー懐かしいというメッセージもたくさんいただきました。ありがとうございます。 FM ララティータイムライン、火曜はカモトピ、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ディレクター技術構成スタジオ担当トッピーこと河合俊和がお届けしました。また来週火曜午後4時です。それまで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。